相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんばんは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんばんは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。相場さんよろしくお願いします。はい、お願いします。
憧れちゃんさ、いつも腕まくり今日もしてるな
してます。
あのね、リスナーの人からね言われてね、はい、株軸線は憧れちゃんいつも腕まくりしてね、よっぽど体温が高いんだなとか、ね、
代謝が良くて、
代謝がいいんだろ、はい、それと子供生まれてもすぐにさ、はい、なんか3日か4日ぐらいで来たしさ、ね、まあ、俺がこき使ってると思われて。
いえいえ、そんなことないですよ。
すごいですね、腕まくりね、
はい、相葉さんだって結構最近までカイロ貼ってましたよ、
ね、うん、カイロ貼ってたよ。もう厳重に
真逆ですね。
真逆ですねさて、
はい、
詐欺、
詐欺の話ですか。詐欺
またで、今日ね発見したのが、ちょっと待ってください、
はい、
今日発見したのがね、未来のスター投資クラブ、
スター投資クラブ
で、これなんかいかにも日本の会社の、はい、こう普通のホームページに見えますが、最強の投資クラブを設立すると。すべての人が正しい投資方法を学び、富の自由を実現できるようにいたします。この人、ゴールドマンサックスの副社長、
はい、
で多分こんなことやらないと思う。でクラブ概要ってここに書いてあるんだけど、
はい、
日本語がちょっと変なんだよな。それからね、下にねアドバイザリーボード、まずこれゴールドマンサックスの副社長でしょ、日本のだな。これはあの池上彰さんでしょ、はい、これはね、森浜田松本法律事務所って日本で一番大きな弁護士が1000人か2000人いるところのトップの人でしょ、うん、これなんかテレビに出てる先生だよな。ですごいんで、アドバイザリーボードにね、
あ、
これ俺がいいんだよ。
本当だ。
でこれね、あの SBI を立ち上げた北尾さん、
はい、
でこれは村上ファンドの村上さん、でこれあの経済学のテレビでよく解説に出る先生、
はい、
このね8名がアドバイザリーボード。俺北尾さんとさ、それから村上ファンドの村上さんとさ、池上さんに挟まれてさ、いい位置は占めてんだけど、これ詐欺。
全く嘘なんですか。
全く嘘で、だってね、全く嘘で、面白いんだよ。これほら、少しこの抗議風景の写真があるじゃない。
はい、
ここにファイナンシャルアカデミーって、これ他の会社だから、これ。
はぁ、
だこれ出ちゃってんだこれ。それからね、面白いよ。
なんで出てるんだろう。
ねえ。それからね、もっとすごいんだ。
はい。
あ、真田広之さんがこの未来のスター投資クラブの、
はい、
なんだこれ、アンバサダーだよ。
メッセージも寄せ
て。傘かこれ。あれはアンブレラか。
アンブレラじゃない。
あ、そうか。アンバサダーに就任しましたっつってかっこいいんだけど。
はい。
俺アドバイザリーボードさ、いい。
はい。
8人しかいないのに、はい、俺。てないし、真田さんに。それからこれテレビ出てるようになってるじゃない。これだけに、ね、メディアに出ましたって。これ違うもん、はい、ファイナンシャルアカデミーの、私これ株軸だもん多分。それで見て、これ見覚えあるじゃん。
あります。
これ株軸の勉強会だから
あのちっちゃく映ってない相葉さん
ですね。真ん中にいるの俺だもん。
登壇されてるの、
うん、ほんでね、もっと面白いのが提携パートナーとか言って住信 SBI ネットとか ANA とかソニー銀行だとか横浜銀行とか東京スター銀行とかで、プログラムやマイルポイントが貯まるとか言って、
はい、
でこれ何するかっていうと、これ雑誌にこれ出てるっていうけど、
うんうんうんうん、
全くこれね完璧に全部嘘。あのさ、昔の詐欺のってさ、こう本当のことがあって、その中で一部さ、はい、例えばあの投資の業界でもいるんだよ、なんかスーパートレーダーとか言って出てんだけど、
はい、
大して儲かってないんで、
うんうんうん、
だから例えば2億儲かったのをさ、
はい、
なんか200億とか書いてある、
誇張したり、
だけどそれはまあ現実に少しはやってるわけだ、
はい、
でこのこれに関しては全く全部嘘。でね、これ私のその YouTube だと、 YouTube じゃねえや、Facebook だとか Instagram とかを真似してやってるのもそうだし、俺仲良しの桐谷さん、今度カニ道楽一緒に行くんだけど、桐谷さんを偽ってるのもそうだけど、みんな日本語がどっかおかしいのよ。
ということは、
ということはね、これね、外国人が翻訳を使ってやってる。それからね、なんかね、この字体もこっち、この辺ちょっと違うんだよね、日本の人が使う字体と。なんとなく
本当もちょっと違う、
本当もちょっと本当に違う、
本当に違う、うん、
だからね、それでみんなこれでさ、まあ、これだけいるじゃない、そとここに俺がいるからみんな信用してこの LINE に登録しちゃうわけだ。そうすると LINE でね FX でね、
はい、
これだけ儲かります。 相葉先生と北尾先生と村上先生のおかげですとか言って、でそこでこれ池上さんが出てきてさ、はい、池上さんがこういろいろ説明するLINE が送られてきてさ、はい、みんな信用するわな、俺以外有名人だもんな、みんなな、うんうん、うんじゃねえ、俺も俺以外有名人、それで、でみんな登録してお金が、はい、お金送っちゃうんだよ、うんうん、それで帰ってこない。
なんか桐谷さんが以前テレビで、うん、桐谷さんだと思って信じてやってしまいましたっていう詐欺、うん、
詐欺
そこと詐欺ではなくて桐谷さん保証してくださいみたいなの詐欺が最近出てきたみたいな、
そう、桐谷さん保証してくださいって詐欺だよな、ね、まあ本当にね、詐欺が繁殖中だよ今。
こんなに手の込んだホームページまで作って
つまりね、これ日本人ね、詐欺じゃなくてね、カモにされてる、結構緩くてお金送っちゃうんだよね、よく調べもしないで、これ気をつけた、それから日本舐められてるのは投資家もこういうお金送っちゃう人も舐められてるけど、警察、ここから目の前に警視庁見えるけどさ、はい、まあ一応カーテンしちゃ
った、今日カーテン閉まってましたね。
だけどね、あれだよ、警視庁も舐められてる、やら、あ、日本これやら、逮捕しないのね、捕まえないのねって、いうことでどんどんやられてる、で誰だっけ、あれ前澤さん、
はい、
ZOZO の人、はい、あの人も怒っちゃって、はい、Facebook とかいろんなとこにやってるじゃない、
そうですね、
これ警察もっと本気で、だからマスコミ大々的にやらないとダメだね、うん、俺 NHK 言ったら NHK で放送してくれたけど、ね、他の民放はね、これ怒られちゃうかな、全部俺声かけたけど、全部取り上げないね、視聴率と関係ないからな、ダメだね、
こんなに大きな問題、
マスコミってやっぱりある程度正義の味方的なとこがないとさ、さすがあれだな、 NHK はあとラジオ日経な、やっぱりこうちょっと格が違うな
よかった、でも皆さんもね、うん、本当に気をつけないと、うん、まさかここまでしっかり作られたものが全部嘘だったとは、
そうだよ、
思わないですからね、
はい、
はい、十分お気をつけください。
これ張本人が小丸ちゃんだったでしょ、違うよな、
あ、違うよ、だったら怖いですね、
はい、怖いな、
違いますよ、
はい、じゃあ今日も進めていきましょう、
はい、いきます、はい、この番組は株職人の相場志郎さんに長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。YouTube ライブの相場 TV 相場志郎株塾公式チャンネルでも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相場 TV でご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただきますと過去の動画をご覧いただくことができます。番組ホームページの会員登録バナーからよろしくお願いいたします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流、
このコーナーは株式投資のポイントを相場さんに分かりやすく解説いただくコーナーです。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。11日の東京株式市場で日経平均株価は続落し、終値は前日に比べて139円18銭安の 39,442 円63銭でした。インフレ続騰を受けた早期のアメリカ利下げ観測の後退を背景に、前日のアメリカ株式市場で主要3指数が揃って下落し、東京市場でも売りが優勢でした。朝方は下げ幅が500円を超える場面もありましたが、下値では押し目買いが入りました。外国為替市場で円安ドル高が進み、輸出関連株の一角が買われました。10日発表の3月のアメリカ消費者物価指数が市場予想を上回る伸びとなり、アメリカ連邦準備制度理事会 FRB の利下げ開始時期が従来見込まれていた6月から7月か9月にずれ込むとの見方が広がりました。アメリカ金利の高止まりが続くとの受け止めから、グロース株を中心に相対的な割高感を意識した売りが出やすくなりました。東証株価指数トピックスは小幅に反発、終値は 4.17 ポイント高の 2746.96 でした。東証プライムの売買代金は概算で4兆1293億円。売買高は16億735万株でした。東証プライムの値下がり銘柄数は893、値上がりが697、そして横ばいが62でした。
なるほど。そうすると値上がりがいくつ
?800?697。
値下がりが
893、
うん。まあ大体同じぐらいだな。
そうですね。
で、横ばいが
62です。
うん、横ばいは横ばいだな。
横ばいは、
うん。ということは大体同じぐらいで売り買い 上がったのと下がったのが半々ぐらいになる、うん、そうですね。俺今日ね、今日やった銘柄ね、
はい、
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16銭ね、2敗
お、うん、
結構重かった。これ全部デートレ、デートレっていうか朝やってすぐ来ちゃう。
あ、そうなんですね、うん、
で、ですね、ちょっとこれ今日経先物を見ていただいてるんですが、
はい、
ちょっとこれ見るともう方向感ないですね、
うんうんうんうん、
一応下げになってるけど、はい、方向感ない、
集中してます、
うん、集中、線が集中してます、はい、この赤い丸ちょっと追いかけてきて、赤い丸の中にこれ全部青と緑と赤とローソク足が収まってますから、はい、これはいずれどちらかに大きく動く、あの、前兆と、うんうん。ただね、前この番組で言ったんだけど、これずっと上げてきたじゃん。
はい、
で、一度3月に下げて、で、3月の中旬からまた上げ始まって、天井つけて下がってるから、これ、うん、天井圏の揉み合い、
はい、
これ左側がパンパカパンじゃん。
はい、
で、今ね、天井圏なんだね、これ。
そうですね。
こうなると。うん、そうすると、この辺を上がったり下がったりしていきながら、同じ位置で上がったり下がったりすると、はい、やがてこれ紫と青がくっついてくるよね、
はい、
そうすると、天井圏形成で一回紫割れだと、暴落とは言わないけど大きな下げがあると、うんうん、が一つ、
はい、
もう一つは、ずっと上がってきて上で下がったり上がったり下がったり上がったりやってるから上に抜けると、
うんうん、
実はここでしたと、今がここでしたと、
はい、
いうようなこともありえます。ただこことここの違いは、
はい、
青が横ばっていて、ロウソクたちが青を下に行ったり上に行ったりしたり、だからこれ、まあ、天井圏だね。
確かに前回は青が上向いてますもんね、
う
ん
う
ん、
そうそう。なので今どうすべきかっていうとね、短期売買になっちゃうよね。
そうですね、うん、
短期売買、あのずっと持ってたらさ、例えばここで買うじゃない、
はい、
で俺ここで切ったわけだよな、この番組でやったけどな、
はい、そうですね、
ここで買ってそのまま持ってたらここまで行っちゃうわけだから、うんうん、だからこういう時はあまり上がらない、あまり下がらない、あまり上がらないの繰り返しで、やがて最終的にどちらかに触れるということになります、はい、で、個別銘柄を見ると、例えばこの番組で一回取り上げたと思うんだけど、パルタック、俺持ってるよなんて言って、あの、うんうん、俺一覧表作りましょうってやって、
はいはいはい、
で俺一郎これ持ってますよって、まだ俺上がってるでしょ。
そうですね、
日経は先ほどのように揉み合っているのに、うんうんうん、こういう上がってる銘柄もあるわけだ、
はい、
でこれもうすぐ終わっちゃいます。これ2,4,6,8,10,12,14,16,17日目だから、まあこのオレンジぐらいまで行って揉み合っちゃうと思うんだけど、あのそんなんでしょ、うん、だから吉野家俺空売りしたんだけど、いいでしょ。これは今の日経みたいに揉み合って最後は下がる、はい、
下がってる。
から任天堂は、ここで売ったんだけどオレンジでこれ止まったでしょ、
はい、
つまりね、日経と違う動きをそれぞれの顔でしてるわけだ、うんうんうん、例えばソニーはどうなってるかっていうと、ソニーは日経ってこれ上の方でもみもみしてた、ソニーはこれ下の方でもみもみでしょ。
そうですね、
で空港ビルディングって俺空売りしたんだけど、あのここでまあもう手締まいました。
前のや
つね、違うでしょ。それから TOTO はこの上の方で抜けてきました。TOTO、うん、は TOTO 抜けてきました。というように、あのこれ大阪ガス今日抜けてね、あのね、うちの塾生でね、関西のね、うん、男の子、あの元大和証券に勤めてて、
はい、
今大和証券辞めてね、FAI だっけ
?FAI
だっけ、あの要するに、投資家と証券会社の間に入ってやるやつやってんだけど、これ北海道電力持ってるっつうんだよ、はい、で株塾で習った通りやりましたと、
はい、
北海道電力ちょっと見てみましょう。ウハウハだよね。
わ、
株塾でどう習ったかっていうと、オレンジがあるでしょ、
はい、
でオレンジ際でこう上がったり下がったりしてて、ついにこれ抜けたんだよ。そうするとほら、ピャーン。で、これ今日。だ彼がね、多分もう嬉しく、毎日楽しくてしょうがないんじゃないかと。で、自分のクライアントにもなんかね、教えたな。あの、これは彼は正式な、そういう業者ですからね。で、株式で勉強してるんだけど、あの、やり方を、俺の講義をパクったりはしてなくて、
はい、
彼はうちの受講生として受講をして、うんうん、で、自分が選んだ銘柄を顧客に 助言してる。そういう、資格を持ってるからね。うんうんうん、で、このね。
随分上がりましたね。
随分上がったよ。だってもう680円ぐらいが今さ、1130円。はい、というように、で、これ、ことぶきスピリット、俺今、空売りしてます。で、カネカは、俺も、持ってますとかいうように、うんうん、何を言いたいかっていうと、日経先物の動きとは、全く関係なく、それぞれの銘柄が、それぞれの値動きをしてます。はい、ということは、どういうことをしたらいいかっていうと、相場流に基づいて、一つ一つの銘柄を吟味していくと。全部同じ方向に動くわけではないということだよね。はい、じゃあ、その相場流のやり方っていうのはどういうことかっていうと、今までこう番組でずっともう、この番組2000年ぐらいやってんだろ。
そうかもしれない。うんうん、で、ずっと。何歳ですか？
そう。俺4月29日で62歳になってしまうよ。
また誕生日を。
そう。アピってんだけど。だけどね、それぞれの銘柄が違うんで、はい、アイバリューに基づいてやっていただくと。ただ、はい、やっていただくときに、ちょっとね、うまくいかない人ってどんなのかなって今日考えて、はい、まあ、うまくいかないパターンの全部じゃなくて、そのうちの一部の重要な要素を今日のテーマでお話ししようと思うんだけど、これ次のコーナーで
ね、
やりましょう。はい、で、個別銘柄はそれぞれ動いてますから、ということですから、それぞれアイバリューに基づいてやっていただくと。はい、から、為替を見ていただきますと、ついにね、152円超えて今153円だからね。これは大変だよ。海外から日本に来る人はウハウハ。
そうですね。
そこら中で外人多いもんな。
多いわけですね。
俺人生で初めてこんなに外人多いの、日本で。ニューヨークに行った時は外人多かった、やっぱり。
そうでしょうね。うん、ところに外国ですからね。
日本で外人がこんなに多いのはね。
はい。
ほんと、多分半、これ地方の人、ちょっとわかんないだろうけど、東京の主要なとこ歩いてると、はい、半分外人、
うんうんうん。
お店入ると半分外人。新幹線でこの間、大阪に出張したんだけど、グリーン車の多分ね、5分の4は外人だな。
本当に多かったです。
もうな。
はい。
びっくりだ。いや、日本安いんだもん。もう超安いんだ。楽しくてしょうがないね、みんなね。
そうですね。
で、次、これはだから、どうすんのかなっていうのはそれぞれの問題ですね。それから、EURGBP、
はい、
ユーロポンドを前回ご紹介しましたが、はい、こう上がって、で、一旦これ下がってます。で、今ね、ちょうどここがこう並びになってますね。限界の地点まで下げてきて、はい、で、紫は下がってます。あ、下がって横ばって上向いてきました、
はい。
で、下にあった青が紫の上に来たから、うん、あとは赤と緑が上がってくれれば、紫、青、緑、赤になる。で、また上がったり下がったりして、居所を上げていくと、オレンジが下に入ってくると、パンパカパンになるので、下がってはいるが、明日の朝陽線とか、なってくると、これは、買っていってもいいかなという感じがしますね。うんうん、それで、これ、高値が切り下がって、下値が切り上がる、これ、三角持ち合い。
はい、
で、これがずっとあと何日かすると、こういうふうになって、こう、焦点ができると、そこから、はい、ボーンと。
あ
ー、これは見ていて、今下がってるけど、俺はちょっと危なくなくって上がってきたら狙ってやろうかなぐらい思ってるんだよな。うんうんうん、
リストに入れといて
観察。リストに入れとくて観察、入れといて観察するということですね。時間まだないね。
もうそろそろ
行きます。そろそろ。
はい。
はい、時間そろそろ。
はい。はい、以上、相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ。投資の提言。
ここでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます、うん、今日の提言は、
今日の提言はね、まだソイビンをさっきやるの忘れたから今ねソイビン出してるんだけど、
提言前に
あれ、ソイビンちょっと待ってください。提言前のソイビーンズだよな。
BEAN
だな、ソイビンのフューチャー、これ、はい、ずっとこの下を動いてたのが、はい、青の上に出て紫の上に来た、
はい、
だいぶ頑張ったよ。だって紫の上にいるんだもん。この時は一番下だから。
で、
ね、はい、で、下がってきましたから、今度この底根に並ぶか、上の方で上がってくると、うんうん、ダブル底形成だから上がっていく。ただ、それまでは売りでいく、
はい。
そうなるまでは下げだから。
そうですね。うん、
売りでいって、で、前の安値で止まってきたらダブル底ということで、はい、これも眺めていると面白いということで、今日の提言。
はい、
ね、もうコーナー関係なくなっちゃった。もう暴走おじさん。
大丈夫です。
はい。今日の提言はですね、深く考える、はい、深く考える、どういうふうに深く、俺が言ってるの見てると適当に喋ってるように見えるからな。
そんなことない。
深く考えるということなんですが、その昔サラリーマンの時に、はい、IBM にしばらく勉強に行ってたことがあって、はい、IBM の本社のね、うん、IBM って俺さ、会社名さ、インターナショナルビジネスマシンだって。俺もっとかっこいいと思った。
うん、マシン。
だから簡単に言うとさ、ビジネスマシンだもん、本当に原始的だよな。
そうですね。う
ん、で、IBM の廊下に、はい、Think, Think, Think って書いて、うんうんうん、それから IBM で支給されたボールペンに Think, Think, Think って書いて、で、パソコンなんかあれだ、ThinkPad だから。
ThinkPad?ThinkPad。ThinkPad?
うん。考えるパッドが、IBM のパソコンって ThinkPad っていうの知らない？
知らなかったです。
それでなんでアナウンサーやってんの？
失礼しました。
すいません、ギャラ少し減らしておいてもらえたら。
ください。今日も。
そう、ThinkPad って言うんだよ。つまりね、IBM の社是っていうか考え方は、とにかく深く深く考えなさい。もともと機械を作るにしても、プログラムを作るにしても、資料、単慮とか、要するに考えが浅いとできない。はい、深く深く何度も何度も考えて、来る朝も来る朝も考えて、夜も考えて、いつも考えて、はい、あ、分かったってなるんだけど、もしかしてね、うまくいかない人とか、うまくいかない時って、考えが深くなくて、うん、あ、下半身だ、よし、買おう。
はい。
あ、逆下半身だ、買おう。っていうことで、入れてみて、うん、あちゃーってなると思う。
はい。
で、俺今日、さっき言った、十何銘柄やって、はい、2敗したのかな。はい、それはね、そういう見方じゃなくて、下半身で冷やしが出ても、はい、週足で移動平均線がごじゃごじゃしてたらどうなるかって言ったら、ごじゃごじゃしてるっていうことは、こう、狭い範囲で上がったり下がったりするっていうことだから、昨日下半身でも、はい、今日逆下半身になる可能性。
そうですね。
うん。で、だから冷やしで下半身でも、よし、下半身だ、これで勝負だって言って、負けてさ、俺の、なんかパソコンから俺の写真をさ、プリントしてさ、で、負けたって言うんで、俺の目のとこに画鋲をピッてと。ね、そういうことのないように。
はい、
うん。冷や足で下半身、冷や足で逆下半身でも、週足見たら違うとか。はい、で、冷や足も週足も良かった場合は、月足も確認して、うん、トレンドがちゃんと週足と冷や足で、
はい、
決めたトレンドに、月足が大丈夫かなとか、あるいはこう過去のしこりなんつうの、
ね、
過去のしこりになってるところまで上がってったら、
はい、
上げそうでも、
はい、
多分そこで止まっちゃう可能性がある、
何かがあるラインが、
そう、冷や足でいいなと、下半身で出てきて3日ぐらい上げてると、これは勢いがあるから買おうかなと思って買ったら下がっちゃったと、
はいはい、
週足もいい、月足もいい。なんでって確認すると、なんか3ヶ月前のさ、一番高いとこに当たってるとかさ、それからそれから6ヶ月前の高いとこに当たってるから、一回下げたりするんだよね。
はい、
だから、ちょっとね、深く考えなきゃいけない。それから、ぐんぐん上がってて調子いいと。週足でもいいと。月足でもいいと。はい、うん、で、日足で買ってみた。
はい、
そしたら、上がらないで下がっちゃった。
はい、
本数がね、
15、
6本上げたところで買っちゃうと、
はい、
やっぱり一旦は下がっちゃうんだよね。
はい、
週足で、例えば3本目とすると、日足だと、まあ15本目になるかな、うん。そうするとね、週足で上げそうで、
はい、
もう日足だと一旦は下がっちゃう。
はい、
ただ後で週足の通りまた戻るんだけど、だから15本目で下げて、15、16、17ぐらいで横ばって下がっちゃって、で、4日か5日下げると戻っていくと。うんうんうん、で、最終的には日足4本目に入った。やっぱり上昇は上昇なんだけど、ただ、はい、一時的に下げるとそこでロスカットとかしちゃうから、なんていうの？損は損で終わっちゃうわけ。
そうですね。
うん。というようにね、考えないで、お、これいいね、これいいね、これいいねって、これなんか、おっちょこちょい投資。
おっちょこちょいトレード。
はい、おっちょこちょいチョレードやると、チョレードやると、やっぱ良くなくて、はい、だから安易にね、やらないっていうことだよな。
そうですね。うん。
いろいろ考えてやっていただくということをしないといけないなと。じゃあいろいろやるの大変じゃないかなって思うかもしれませんが、
はい、
そんなことなく、実はその、慣れてくると、 もうすぐ目が行くようになるわけ。車運転しててもさ、俺免許取った頃ってさ、前だけ見て運転したからね。しかも当時ね、セリカの 2000GT ってやつの中古買ってもらってさ、はい、乗ってたんだけど、右側にスピードメーター、左側にタコメーターって言ってエンジンの回転数が出るやつがあるのよ。うん、で、免許取り立てて初めて一人で乗った時に、いくらスピード出してもさ、なんか、30キロぐらいなんだよ。
はい、
これで30キロっておかしいって思ってたら、それはスピードはもっと7、80キロ出てて、タコメーターが3000回転だったとか。わかんないだろうな。
タコメーターがわからなかった。
わかんないな。うん。イカメーターでもいいぞ。
イカメーター。
というようにね、最初のうちはあるところしか見えないわけよ。もう前しか見えない。
はい。
うん。
特に何か、あ、下半身見つけたっていうその興奮というか、うん、あ、見つけたっていう気持ちで、うん、もういいやって思っちゃう時があるんですよね。
ダメなんだ。
でもダメ。
待てよと、下半身はいいぞと。
はい。
じゃあ、これ今さ、一番下から何本目かなとかさ、だから下半身出たけどさ、過去、同じその高さで、こう、天井になってるとことか、はい、底になってるとこないかとか、
はい、
待てよ、週足大丈夫かなと、週足逆パンパカパンだったりしてさ、ということがあるから、ちゃんと考えるということだね。最初はね、紙に書いておいた方がいいね。本数数えるとか。それから過去のしこりをちゃんと見るとか、
はい、
週足で線がごちゃごちゃになってないかとか、
はい、
それから買いなのに週足と月足は下げの動きになってないかとか、うんうんうん、まあ、そのぐらいチェックすれば大丈夫だけど、うんうん、とにかく単慮にやっちゃダメと、
はい、
それでも考えに考えて、俺は今日だってこの十何銘柄を選ぶのものすごく苦労して、最後だいぶこうあれだな、逡巡したな、入れるの、
うん、
本当に。だから深く考えるとものすごく大事で、どんなことをやるにも深く考える。think think think だな、というのが
深く考えて、本当に本当にこれでいいって思うまで動かない、うん、
動かない、動かない方がいいね。だってお金ね、だって例えばさ、3万円マイナスになるってのはさ、道で3万円落としてくってちょっと嫌だろ。
そうですね、
うん、だけどトレードだとすぐなくなっちゃうから、
はい、
であまりこうなんていうかな、その実感がないから、
うんうんうん、
目の前で3万円川に流したらちょっと相当ショックだぜ俺でも、
絶対そんなことしないですもんね、
うん、すんげえショック、はい、だけどトレードだとそれが日常茶飯事に起きちゃうんだよ、うん、ちゃんと考えてやらないとね、
はい、
ですからリスナーの皆さんもですね、いろいろ勉強されてると、今日YouTube でもご紹介しますが、いろいろ勉強してると思うんですが、はい、その勉強会、株塾の中にもね、いろんな勉強会がたくさんあるんですよ。いろんなところで毎日やってる人もいる、はい、週2回やってる人もいるし、
うん、はい、
みんなね、あそこ確認したか、あそこ確認したか、ここ見たかとか、みんなでやってて、それぞれで高め合ってる。
はい、
それはすべてこの深く考えるっていうことに基づいていて、単慮でやらない、それからおっちょこちょいトレードをしないということが、
はい、
大事だということ。
はい、
これ本当に。
本数とかしこりとかもしっかり分かると思っていても書いて、
うん、
一番見えるところに
置いといた方がいい。
置いといた方がいい。
置いといた方がいいな。うん、本数な。あ、これいいなと思っても本数いってるところで買っちゃったりするんだよ。
そうですね。うん、後で気づく。
後で気づく。
ですよね。そういうことがないように。
そうそうそう。気づいた方がいいですね。
はい、はい、ありがとうございます。はい、以上、株は技術だ、投資の提言でした。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。それではこの後の YouTube の延長配信も皆さん楽しんでください。
はい、では行きます。株は技術だ。